おはようございます。よくいらっしゃいました。2017年の2回目の日曜日、また通常の礼拝のシフトに戻りましてね、最初の第2礼拝ということでありますが、皆さんこの2017年、どのようにスタートされますでしょうか。すでにもうね、この目標を立てて向かっていらっしゃる方もあるでしょうし、まだどうしようかなと思っている方もあるかもしれませんが、まだ間に合いますから、ぜひまた御言葉の中からですね、神様の思いを汲み取って、主のために共にね、歩んでいきたいと思います。今日の説教のタイトルは福音というタイトルですね。先週は聖書だったんですけど、今日は福音と。今年は漢字2文字でいきたいなと思ってます、ね、だからどうだってことはないんですよ。何かこう縛りがあると、その考えの筋道が立てやすいということで、でわざわざカタカナでエヴァンゲリオンって書いてあるんですね。エヴァンゲリオンって皆さん知ってます？30代40代ぐらいの方は知ってると思うんですけど、その上下の人はあんまり知らないと思うんですけど、1990年代2000年代に流行った、アニメーションなんですね。もともとはコミックだったんですけど、アニメになって、それから映画にもなったりして、そのぐらいの世代の人はエヴァンゲリオンというと おっていう感じの話なんですけど、なんでそのわざわざエヴァンゲリオンって書いてあるかというとですね、実は私の説教を YouTube で聞いてくださっている方が結構いらっしゃるんですね。 YouTube って知ってますかね。YouTube 知らないとちょっと話がなかなか見えないんですけど、インターネットを通じて見る動画のサイトなんですけど、去年ピコ太郎っていうのが流行ってね、あれは YouTube で流行ったんですけども、実は昨年の暮れにですね、突然エジプト在住の日本人の女性の方からメールをいただいたんです。で去年の11月ぐらいから人から紹介されて、私の説教を YouTube で毎日見てますと。で、年末にご自分のご主人がね、夫が仕事で日本に帰るので、先生にプレゼントを送りますって言ってですね、で、送ってくださったのがこのネクタイなんです。これエジプトの象形文字が書いてあるんです。ちょっと後で見てください。でこれエジプトのお土産屋さんで売っているそのネクタイだそうです。ところが日本製なんです。ご自分もそうおっしゃってるんですけどね、ちょっと複雑ですよね。エジプトの方がエジプトのお土産を日本に帰るご主人に持たせて、日本製のエジプトのネクタイを送ってくださったという、よくわからないんですけども、で、この今日はですね、いただいたネクタイを締めて、で今日も間違いなくこの私の動画をその方は見てくださっていると思うんですね。名前を言うとね、よくないんで言わないんですけども、ちゃんとしてます。ありがとうございます。いつもね、見てくださってありがとうございます。でおそらくこの方のようにですね、教会にね、ここに来ることはできないけれども、 YouTube で私の説教を聞いてるっていう方がずいぶんいらっしゃると思うんですよ。で、私たちの教会には、大きく分けて3つの改宗があるんですね。グループは、皆さんの健聴者のグループと、そして今隣で礼拝しているろう者のグループと、それから午後やってる英語のグループと、もう一つ YouTube 改宗っていうのがですね、正式に発足したいなと思ってですね、ですから YouTube で私の説教を聞いているっていう方はぜひここにメールを、ここにメール、後で邦さんがここにメールアドレス入れてくれると思う、ここにメールを出して、私は三滝グリーンジャパンの YouTube 会員ですっていう方がおられたらですね、ぜひ名乗っていただいて、そうするとうちの教会の会員は3000人ぐらいいたんだなとかっていうことがあるいはあるかもしれない。でネクタイを送るとかですね、そうすると来週はメキシコからネクタイが届いたとか、 別に要求してるわけじゃないんですけども、まあ、そういう時代ですよね。もちろんその教会は、キリストの体として直接にこう交わってね、愛し合っていくっていうことですけれども、今このネット社会ですから、インターネットを通じて、また交わりを深めていく、共にこの主の教会を立て上げていくっていう時代でもあるとは思うんですね。ということで、ちょっと話が前後してますけれども、この YouTube を見る人っていうのはですね、いろいろキーワードを入れて検索するんですね。見たいものを検索するんです。で、堀川博って検索する人はまずいないと思うんですね。でもエヴァンゲリオンって検索する人はいると思うんですよ。エヴァンゲリオンの動画を見たい人はですね。で、エヴァンゲリオンって検索すると私の説教が出てくると、これ一種の、罠ですね。最初から言っちゃうと、それでここでパッと切らないで見てください、これからね、新世紀エヴァンゲリオンよりもはるかに素晴らしいメッセージが、出てきますんで、でちょっと余談を言うと、このエヴァンゲリオンっていうアニメの中、これロボットの、ロボット、ちょっと言い方変ですけど、そのロボット対戦の話なんですけど、敵がいるんですね。その敵はね、使徒っていうんですよ。その聖書に出てくる使徒なんですよ、使徒と戦うんですよ、福音っていうアニメが。何とも分かりにくいんですよね。でエヴァンゲリオンっていうのはですね、もともとギリシャ語で、福音という意味の言葉なんです。で、正しい読み方っていうか、どれが正しいかっていうのはちょっと正確には言えないんですけど、通常からユーアンゲリオンと読むんです。ユーアンゲリオンと読むんですね。これは現代ギリシャ語ではこれをエヴァンゲリオンと読むんです。なるもんですから、この作者はそのエヴァンゲリオンというその福音という言葉をどこかから聞きつけて、このアニメのタイトルにしたんですね。それなのになんで使徒が悪役で戦うのかなっていうのがちょっと私の疑問ではあるんですけど、そんなことはどうでもいいんですが、で、このたまたまエヴァンゲリオンって検索した人がね、これを見て福音っていう、これエヴァンゲリオンっていうのはそもそも聖書の福音っていう言葉なんだっていうのがこう分かってくださったらね、いいかなということで、ちょっと長い、導入です。ちょっとなんか話がどちらかってますけども、元に戻すと、この福音っていうのは、ユーアンゲリオンっていうんですね。ギリシャ語でユーアンゲリオンっていうんですけど、ユーっていうのが良いという、英語で言うとこのグッドですね。でアンゲリオンっていうのは、もともとはアンゲロスっていう、これは死者という意味なんです。で、英語では福音はグッドニュースっていうんですけど、もともとのギリシャ語の意味はグッド、そのニュースではなくて、それを伝える人のことなんですね。良いことを伝える人という意味です。でこれは当時こう戦いがあって、そして戦いに勝利しましたっていうことをこう伝えに来る人のことを、そのユーアンゲリオンと言ったそうなんですね。良いことを伝えてくれる人、それが徐々にこの人だけじゃなくて、その良い知らせ、良いことを伝えるその知らせということで、そして今日お話ししますけれども、イエス・キリストによってこのユーアンゲリオンというのが、実はその神様からの良い知らせ、イエス・キリストを通して与えられた神様からの良い知らせっていうふうになっていって、今ではこの福音とかグッドニュースというのはもうこの聖書の教えのことになってるんですね。日本だけなぜだかこれがアニメのタイトルになっているというですね、ちょっと変わった国なんですけども、ということで、今日はこの福音の話ですけれども、福音の始まりはもちろんイエス・キリストです。イエス・キリストによって、福音は始まりました。しかしイエス・キリストは、何も書き残されませんでした。不思議なことにですね、大体そのいわゆる教祖と言われるような人たち、イエス・キリストの教祖っていうのも変な話ですけれども、そういう人たちは何か書くわけですね。で書いてそれをこう渡したり残したりしていくんですけど、キリストは、何も書き残さなかったんです。書き残さなかったけれども、実際の生活の中で、まず弟子たちを集めて、弟子たちを育てて、そして口頭でね、ガリラヤ湖の湖畔であるとか、エルサレムの神殿のところであるとかっていうことで教えられるわけです。そして、 それだけではなくて奇跡を行ったり癒しを行ったり、また貧しい人や差別されている人や罪人と呼ばれる人たちの友達となって彼らと一緒に食事をしたりして、当時のスターになっていくんですけども、最後の最後に十字架にかけられて、そして死んでしまう、葬られてしまう。しかし3日目によみがえられるんですね。でよみがえった後でご自分の弟子たちに、私が復活したことを伝える証人になりなさいって言われて、おもあれよあれよというふうに天に変えられてしまう。そこでその弟子たちも最初はね、もちろんイエス様はよみがえられた、それに出会った、そしてそのことを証言していきなさいと言われて、うん、そうなのかとは思ったと思いますけれども、実際それがどういうことなのかね、実際具体的によく分からなかったと思うんですよ。しかし、イエス・キリストが天に帰られた後40日後にあのペンテコステの日に聖霊が下って不思議な出来事が起こってね、そして、彼らが伝えようとしたわけじゃなくて、人たちが集まってきて彼らの身の上に起こったことを説明しなければならなくなって、そこでこれは天に帰ったイエス・キリストが私たちに約束されたことなんだと、キリストが注がれた聖霊によってこういうことが起こったんだ、あなたたちはこのキリストを十字架にかけて殺したけれども蘇ったんですよ、そして生きているんですよ、そのことの証拠なんですよって言わざるを得なくなったんですね。そこから始まっていくわけです。でなんというかこう自然発生的にというかね、この教会というものはこう始まっていくんですけれども、で、そのことを伝えていく、最初は全部口頭で伝えてます。口頭です。特に弟子たちは直接イエス様に会ってますから、イエス・キリストこういう人でした、こんなことを言いました、ここであんなことをやりましたというようなことをですね、この伝えていくわけですね。で聞いた人は聞いたことをまた誰かに伝えていくっていう、この口伝って言いますけどね、口から口に伝えていく、でそういうものがこう集まって、一つの形になっていくのが、まあ、福音書ですね。で一方でパウロを中心としてこのキリストのことを伝えていく、海を越えて異邦人にも伝えていく、でそんな中で特にパウロはキリストの死と復活、キリストはなぜ死んでなぜ蘇ったのかということを解説していきました。そのことが、まあ、いわゆる説教という形になって、また書き残されて手紙となっていく、そういうものがこうやがて、またこれはこの話しますけれども、聖書としてこう固まっていくんですね。で一方でですね、このすでにもう偽の教えとか出てくるんですよね。聖書を読むと教会始まったばっかりなのに、まあ、わざとあの騙そうとしてるっていう人よりも結局口伝えでこう言ってますからね、どうしてもこう情報がこのずれていくんですね、伝言ゲームみたいなもんですね、もう3人目ぐらいになると最初の話とちょっとずれてったりするわけですね。だからそんな中で何が一番大切なのかっていうことがこう絞り込まれていくんですよ。いろんな話がこうイエス・キリストについての話とかいろんな話があるんだけれども、ここだけは大切なんだよっていうことがこう絞り込まれていく作業っていうものが起こっていって、そのことがまあ福音の中心となってですね、核となっていくと。で新約聖書を読むとですね、この最初の教会、初代教会の時に核となっていった教えであろうという記録がいくつかあるんです。パウロの手紙の中に、まあ、それだけじゃないんですけど、いつかあるんですね。ここは核になっていったなっていうのがあって、で今日読んだコリントの信徒への手紙の1の15章の3節から5節っていうのはまさにその核のとこなんですね。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。最も大切なこととして、私があなた方に伝えた、コリントの人たちに伝えたのは私も受けたものです。でキリストは言われた、こんなことをされた、キリストの死と復活はこうだった、いろんなことあるけども、これは大切だと、これは譲れないというかね、ここだけは 最も大切なことだっていうふうに伝えられたのはこれですよってこうパウロが言ってるんですね。それは聖書に書いてある通り、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。まあ、この通りのことなんですけども、ちょっと解説を加えると、パウロがここで大切だと言っていること、彼のところに届いた福音の中心は何かというと、まず第一番目にキリストが、イエスキリストは私たちの罪のために死んだんだと。キリストの十字架の死は私たちの罪のためだったんだということです。自分の罪のためでもないし、あるいは運悪く殺されたわけでもない、私たちの罪のためにキリストは死んだんだっていう。福音の一番大切なところですね。キリストは私たちの罪のために死んだ、まあ、難しいことで言葉で言えば贖罪師であると。身代わりに贖いのために死んだんだと。そしてもう一つは3日目に復活したんだと。死んだだけじゃない、死んで墓に葬られてそれで終わったわけではなくて、3日目によみがえられたんだと、復活したんだと、死からよみがえったんだ、復活したんだ。そしてケファっていうのはペトロのことです。ペトロの別名ですね。ペトロはシモンとも呼ばれてるし、ペトロとも呼ばれてるし、ケファとも呼ばれてるんですけども、このペトロに現れ、また他の弟子たちにも現れた。間違いなくで葬られたっていうのはここにまあ省いてますけれども、確実に死んだという意味で葬られたって言ってるんですけども、確実に死んだけどもよみがえって弟子たちに現れたんだと。なぜキリストはよみがえったのかというとですね、もし死んだままであったら、キリストが私たちのために罪のために死んだということ、その贖罪師は完全なものであるかどうかということがわからないわけです。でも復活したことによって、死というのは罪の報いですから、罪の報いとして人間は死んでるわけですね。でもキリストは死からよみがえることによって、もうその罪の報いを受ける必要がなくなったっていうことを示してくださったわけです。まず自らよみがえって、もう私たちの罪は全て許されてるんだよということを、復活したキリストはそれを明らかにしてくださった。で弟子たちはそれを確実に見たんだ、目撃したんだ。贖罪が完成されたということを証明された。そしてもちろんキリストの復活は弟子たちに新しい命の希望を与えるわけですね。死で終わらないんだと。イエスキリストを信じるならば、肉体の死は単なる通過点に過ぎないんだということをもう強烈に印象づけるわけです。そしてもう一つ、ここで繰り返してパウロが言っていることは何かというと、聖書に書いてある通りって言ってるんですね。2回も言ってます。聖書に書いてある通り、これもとても大切なことだと思うんですね。キリストは聖書に書いてある通り死んで、聖書に書いてある通り復活したんだ。聖書というのはもちろん旧約聖書のことです。ここで言う聖書というのは旧約聖書、旧約聖書で神様はキリストの死と復活について、その型である律法、あるいはその実際の出来事である預言を旧約聖書を通して人間に教えてくださって、その通りのことがキリストに実現したんだ。つまり旧約聖書に書いてあることは真実であって、その神の聖書を通して私たちに教えてくださることは真実なんですよと。ということは、またこれが聖書に書いてあることは全てこの私たちの生活においても真実なこととして受け取らなきゃいけませんよっていう意味で、この聖書に書いてある通りと言ってるんだと思うんですね。神の計画なんだと、聖書に書いてある通り起こってるんだ、だからこれからも聖書に書いてある通りのことが起こるんだと、聖書に書いてある通りのことを神様はなさるんだっていう、その神のメッセージの真実性ということもキリストの死と復活は証明してるということです。 ここに書いてあることはその通り起こるんだと、ただの言葉じゃないんだと。だもんですから、まあ、なんでこんなことを言ってるかというと、こう後にこれから、まあ、その初代教会から300年経ってから新約聖書がまとまるんですけども、そもそもこのいわゆるキリスト教というものはイエス・キリストの死と復活がメッセージですから、旧約聖書はもういらないじゃないかと、もう済んでる古い契約だからって、いう思う人もいると思うんですね。でもそうじゃないんですね。旧約聖書に書いてあるとおりのことがキリストに起こってる。だからこれは神様が私に与えてくださった神からのメッセージ で、これはこれからのことももちろん語っているし、この聖書は私たちにとって大切な、旧約聖書も大切なものなんだということで、私の教会では、まあ、全てのキリスト教会では旧約聖書も神様のメッセージとしてこれを大切に受け取っているんですね。福音の中心でもこういうことは教会に来られている方はもう耳にタコができるぐらい聞いているし、そんなに一生懸命言わなくても分かってますよという感じだとは思うんですけれども、残念なことはですね、この福音が、この素晴らしい福音がですね、果たして私たちの実際の生活にどれぐらい影響してるかっていうことについては、ちょっと疑問があるんですね。果たして私たちは福音を信じているけれども福音を生きているかどうかという、せっかくの福音なんだけども実際の生活にこれが役立っているかどうかということですね。まあ福音を信じても永遠の命を与えられて、まあ、死んだら天国に行けるからそれでいいですよっていうことではないんです。もちろんそれはありますけれども、もっと私たちの現実の毎日の生活の中にこの福音はリアルに力を発揮するものだということを覚えていただきたいんですね。まず私たちはキリストの死と復活によって罪から解放されているということです。すべての罪から解放されているんです。私たちの過去にどんなことがあってもそれはすべて神様の前に許されている。あるいは現在も未来も私たちの罪はすべて許されている。日本人は自分の過去の罪に束縛されているんです。祟りとか呪いとかそういうことに、拘束されて、ね、縛られているんですね。でもこの福音に生きる私たちは過去に縛られる必要はありません。お祓いをする必要もなければ除霊をしてもらう必要もないんです。もう過去は全部許されてるんですから、過去から解放されてるんですね。私たちそれだけではありません。未来も私たちの全ての罪は許されてるわけですから、神様にお会いするときに何も恐れる必要はないんですね。感謝のことですね。大きな顔して死ねるわけで、棺桶に入れられてまで坊主になる必要はないわけですから、そうやってね、なんとか死んだ後もええとこ行けるようにと思っていろんな昔の人を考えたんですけども、その必要はありません。それから罪から解放されていることによって、罪を許されたことによって私たちは創造主なる神様と結びついているということです。決してこれは離れることがない、不可分であると。創造主なる神様、生きて働いておられるこの絶対的な神様と私たちは深く結びついている。しかも神の子であるとまで呼ばれているんですね。この神の子であるということの、まあ、メリットというか良さというか、徳というかね、こういうものがね、残念ながらあんまりよく分かってないですね。神の子であるということはこの天地万物をお作りになった唯一絶対まことの神が私たちの親であるわけです。一人子を与えるほどに私たちを愛しておられるほどに愛してくださっている方が私の親なわけですから、もうその時点で この世で何が起ころうとね、何にも文句言う必要ないんですよ。心配する必要もないんですよ。この神が皆さんの親なわけですから、一人子を惜しまずに与えるほどに愛しておられる方が私たちの親なんですからね、まあ時々はなんでこうなんですかって言いたくなるかもしれませんが、それは全ては説明されませんけれども、しかしキリストの死と復活はですね、キリストの死と復活は私たちと神様はもう誰がどんだけ頑張っても切り離せない、しっかりとした結びつきができてますよっていうことの証拠なんです。そのためにキリストは死んでよみがえったんです。神様は遠くにおられません。どこでどんなことやって、まあ散々悪いことやってもあとは死ぬだけになったとしても、私たちが神様の方を向いた瞬間にもうそこに神様いらっしゃいますから、神様との関係は決して切れることがないんです。そして世の終わりまでいつも共にいると約束してくださってる。どこで何をやっていようと神様は共にいてくださってるんですから、お腹が空いてようが寒かろうが神様共にいてくださるんですから。そしてもう一つ大切なことは永遠の命を生きているということです。この世の限られた命が私たちの生活のベースなので、どうしてもこの限られたこの世の命に行動してしまうというか、これにしがみついてしまいますけれども、もう今年はそのしがみつくのはやめてください。もう無駄な努力です。この世の命でを輝かせる必要はどこにもないです。この世の命、まあ要するに分かりやすく言えばこの世でいい思いをしようとか、そんなね浅ましい、どうでもいいことです。もう我々永遠の命を生きてるんですから、永遠の命を生きてるのにこの世の命にしがみついてですね、ちょっとでも金儲けようとか、ちょっとでもいい思いしようとか、ちょっとでもまあ元気は元気の方がいいですよ。それはね、神様のために元気な方がいいけれども、元気のために元気になる必要はないんですから、元気のためなら死んでもいいっていう時代ですからね。神様、この永遠の命のために元気であるのはいいです。永遠の命のために金儲けはいいでしょう。でもこの世の命のために元気である必要も金を儲ける必要もないんです。逆に言えば永遠の命の中に生きているんだったら、どんなに貧乏だろうが、どんなに病気だろうが、どんなにしんどかろうがですね、感謝のことなんですよ。永遠の命を生きているんですから、永遠の命の中で天地万物をお作りになった神様、私たちの親として与えてくださっているものは、全てのものは感謝して受けられるはずなんです。つぶやいたりね、思い煩ったり、ほらこの世の命を生きてるから出てくるんです。この2017年皆さんの口から何か不平が出てくる、ね、何か文句が出てくる、思い煩いが出てくるなと思ったらですね、この世の命を生きてる証拠なんです。永遠の命を生きてたらそんなものは出てこないんです。切り替えていただきたいです。もうこの世の命は、仮の命ですから、旅の恥は書き捨てです。ね、旅人ですから、行くとこ決まってですもん、終着駅はね。それなのにね、この限られたわずかな旅の間に、なんかちょっとでもいろいろ考えるでしょ、まあ、もったいない無駄ですね、永遠の命を生きる、この世の報いではなく神の報い、神様のもとに行って神様が私をどう見てくださっているか、神が喜んでおられるか、神が何を願ってらっしゃるか、これが永遠の命を生きるということです。自分を喜ばせるためでも、あるいは家族を喜ばせるためでもない、神様を喜ばせるために何をすべきかっていうのが永遠の命を生きる命、その生き方です。よろしいですか皆さん、永遠の命を生きてください。そして一人子を愛されたように一人子をお与えになるほどに私たちを愛してくださった、その愛で私たちは人々を愛していく、隣人を愛していく、無限の愛で愛されているわけですから、頑張って愛してこいって神様おっしゃったわけじゃないんです。私があなたを愛したように愛しなさいって言われている。 このようにですね、福音は私たちのリアルな現実の生活に直結しているものなんです。皆さんの朝起きてから寝るまで福音が支配するような、そういう一日を過ごしていただきたいです。思い出した時に、あ、そういえばっていうんじゃなくて、ね、元旦に聖書の話をしてね、よし今年は聖書を読むぞって思われた方結構いらっしゃると思うんですよね。水曜日で挫折したかもしれません。まだいくらでも取り直す、明日祝日ですからね、取り戻せますから、ぜひ頑張って聖書を読んでください。聖書を読むということが私たちの霊の糧であり、私たちを導いてくれるものです。特に成人した皆さんね、騙されたと思って聖書を毎日読んで、一字でも、一字じゃ分かんないか、1ページ1ページ多いかもしれないけれども、ね、読んで一日を始めてください。何を読むより、何を聞くより、何を見るより、確実に皆さんを助けて導いてくれる、間違いないです。これは、ね、新聞を開く前に聖書を開いて、インターネットを見る前に聖書を開いて、僕のスマホには聖書のアプリが3つぐらい入ってますから、皆さん入ってますか、入ってます、どこでも聖書読めるんですから。このように福音、私たちのところに届けられたこの福音、最後にね、これは私たちに託されているものだということです。託されているというのはどういうことかというと、パウロもこう言っていますね。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私も受けたものですと。パウロも誰かによっからもらったんですよと、プレゼントしたんです、されたんですよ、だからあなた方に与えプレゼントしているんですよ。福音はね、託されているものなんです。託されてってどういうことですか。持ち続けてちゃダメなんですよ。ラグビーと一緒です、ね、ラグビーじっと持ってたら、ラグビー知らない人はあれかもしれませんけど、ラグビーって必ず誰かに投げるんですね、まあ、抱えて走るということもありますけども、宅急便と一緒なんです、ね、佐川急便の人と一緒です、ね、我々は福音を託されてるんです。皆さんのトラックの後ろに乗ってるんです、ね、どうするんですかそれ。持ったまま街の中ぐるぐる走って誰かに届けないと、え、 YouTube に載っちゃいますよ。なんか悪いことした人が載ってましたけど、今の時代怖いですね。何でもかんでも出ちゃいますからね。もう恐ろしい時代です。託されてるこの福音をぜひ皆さん今年ね、誰かに届けてください、ね、誰かに届けてくださいよ。パウロはこう言ってます。福音のためなら私はどんなことでもします。どんなことでもしますと言っても、そんなことは我々じゃ無理ですから、ね、どんなことでも生徒は言いません、ね、まあ、やれればやった方がいいですけども、でもいや、どんなことでもっていうよりもこの福音を何とかして届ける、どんな方法でもいいです。何とかしてこれを届けていきたいと思うんですね。こう言ってますね。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためですと。つまり福音を届けるということが自分自身も福音の恩恵に預かるんだと。じーっとこうやって持ってたらですね、手の中で腐っちゃいます。その福音の恩恵に私たちが預からなくなっちゃう。誰かに届けるときに私たちも福音の恩恵に預かる。マルコの13章の10節、まず福音があらゆる民に述べ伝えられねばならない。終末が訪れるこの世の終わりは確実に近づいています。私は今年説教のたんびにね、この終末の近いということを繰り返したいと思うんですね、まあ、正月にも言いましたけども、もういつこの世界が、神様が始められたこの世界がいつ終わってもおかしくありません、まあ、愚かな人間たちはですね、我が世の春と好き放題なことやってますけど、ね、まあ、神様がはい終わりって言ったらですね、鐘が鳴ったらはい終わりですから、その時にあーって青い顔しないように、もう間違いなく終わります、ね、 いつ終わってもいいように。でもその終わりが来る前に、あらゆる福音があらゆるために民に述べ伝えられねばならないとイエス様おっしゃったんです。最後の御殿地と言われているのはどこだと思いますか。日本なんですよ。こんだけ、ね、聖書あふれて、結婚式は教会でやって、クリスマスはみんな大好きなのに、ね、福音の真髄、キリストが死んでよみがえったんだっていう、この福音は全然伝わってません。全然伝わってないです、ね、何それって感じですね。エヴァンゲリオンは有名なんです。でも本当のエヴァンゲリオン福音は伝わっていないんですね。私たちができることは、小さな働きかもしれません、わずかかもしれません、それでも何とかしてこの福音を伝えていく。そしてこの国に福音が行き渡った時に、この世界は終わるのかもしれません。まあそれは誰、いつどんな時かということは誰も知らないんですけれども、でもこの念頭にあたって皆さんにお願いしたいこと、として私自身にも語りかけていることは、福音に生きるということですね。福音が私たちの生活の中にリアルに実際的に具体的に力を発揮するものであってほしいと思います。飾りじゃなくてね。そしてこの福音を誰かに届けていく、託されている福音を誰かに届けていきましょう。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。あなたがこの愚かなる罪深い人類に、私たちに新しい年を加えてくださいました。あなたの許しがなければこの1分1秒たりとも私たちは生きていることはできません。でもこうして生かされている、また新しい年が与えられたということは、あなたは私たちに何かを期待しておられる、何かをさせようと思っておられるはずです。どうぞまずこの国の人たち、あなたから託されたこの大切な福音を届けていくことができるように、私たちをまたこの教会を用いてください。そして私たち自身が福音を生きる、朝起きてから寝るまで、いや24時間福音に支配されていく、福音に導かれていく生活をこの与えられた年送っていくことができますように、その時に私たちの思いや願いをはるかに超えた神の奇跡が私たちのうちに起こることを信じて感謝をいたします。神様の栄光が表されますように、この世のちっぽけなつまらない命ではなくて永遠の命を生きることができるように、神様が共にいてくださるということを覚えて、この神様の深い愛にいつも慰められ育まれ、またその愛を持って出ていくことができるように、そして私たちは全てのことから解放されているというその喜びが日々の生活の中であふれますように、与えられた福音を感謝して、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。